はい、おはようございます。井上です。2024年5月14日、今日は火曜日ですね。今朝も朝の配信をスタートしていきたいというふうに思います。大阪は今日めちゃめちゃ天気いいですね。朝すげえ快晴っていう感じで、昨日までねちょっと雨が降っていてっていうのがあるんですけど、今日めちゃめちゃ天気良さそうで暑くなりそうなところですね。ほんと寒暖差があるので体調管理には気をつけなきゃいけないなというふうにちょっと思ったりはしています。今日はですね、教員給与増、休憩時間、勤務時間休息も処遇改善負担減の提言案というところで、まあ、学校の先生のね、処遇についての記事が出てましたので、まあ、それについてもお話をしていこうというふうに思っております。よろしくお願いします。まずは番組のフォローぜひねお願いします。まあ、時事ネタであったりとか、マーケティングの話であったりとか、補助金の話であったりとか、まあ、いろいろねちょっとお話をしていく番組ですので、まあ、よかったら聞いていただけたらなというふうに思っております。で、内容聞いてねいいなと思ったらいいね押してほしいですし、あとフォローね、あとコメントとかも受け付けておりますので、ぜひねよろしくお願いしますというところで、共同通信の記事なんですけれども、中教審は部会、特別部会は13日、処遇改善や残業削減といった教員確保策の提言をまとめた。森山文部科学大臣に提出した。公立教員の残業代の代わりに上乗せする月給の 4% 相当の、教職調整額を 2.5 倍以上になる 10% 以上に引き上げることや、11時間を目安とする、勤務時間インターバル制の導入などが柱。文部科学省は給与増に関して来年の通常国会に、教員給与特別措置法、改正案を提出するというふうに出ているわけなんですね。で、調整額が引き上げられれば1972年以来50年ぶりだそうですね。本当になんか大丈夫かっていうところはあるんですけれども、本当先生の給料ってもっと高くした方がいいんじゃねっていうのはやっぱ思ったりするんですよね。教育ってめちゃめちゃ根幹じゃないですか。で、確かに昔はね学校の先生やっていうのがあったかもしれないけど、なんかねすごくあったかもしれないけども、今の状況を考えると親はね、モンスターピアランスもいたりとか、まあ、いじめがあったりとか、もうめちゃめちゃ大変じゃないですか。で、その一人の先生が、やっぱ小学校だったら35人とかに言っても、その35人を一人で全部面倒見るっていうのはもうほぼ無理ですよね。昔とは違うわけじゃないですか。っていうことを考えると、もう環境とかも変わってきたから、そもそもの先生の仕事内容、業務内容っていうところの見直しと給与をちゃんと連動させてやっていかなきゃいけないと思うんですよね。で、基本的に先生って今、さっき言ったなんか、教職調整額みたいなので、給与に何パーセントか上乗せしてっても、手当が、要はみなし残業みたいなのが払われてるわけじゃないですか。だから、何時間働こうが、長時間働こうが別に大丈夫なんですよね。こういうのおかしいですよね。世の中の、会社員とかね、残業規制とかがあって、働かしたらいけないっていう流れになってるのに、先生はそうなってないと、まだね。いうふうに思うんです。で、あとやっぱ教育ってめちゃめちゃ重要じゃないですか。で、まあ、人間得意不得意あるから、教えるのがめちゃめちゃ得意な先生もいれば、苦手な先生もいるわけですよね。あと生徒のなんか相談乗ったりとかそういうのが得意な先生もいれば苦手な先生もいるっていうわけなんですよ。で、今までは一人の先生でそれをこう全部担っていたっていうのがあるんだけど、もう分業したらいいと思うんですね。で、教えるのが上手い先生とかはもう教えるのが上手い先生に例えば数学とかねついたら結構数学好きになったりするんですよ。だけど結構勉強苦手になっちゃうとか嫌いになっちゃう一番の理由っていうのは分かんないからなんですよね。で、なんで分かんないかって先生の教え方が絶望的に下手すぎるから分かんないんですよ。っていうのがあると思うんですよね。で、もうなんかいかに生徒をうまくねこうなんとかもなんなんとかな取り込んでいくっていうかおかしいけれども、こう参加させていって授業を展開するとかいう形になれば、やっぱ面白ければ勉強していくわけですよね。あ、これちょっとなんだろうと思って理由になってて、それができてないっていうことなんですよ。だからもう本当それこそ教える担当の先生、あとは生徒指導担当の先生とかね、ホームルーム担当の先生ってもう完全に分けたらいいと思うんですよね。あとはその前に立ってね講義をする先生と、あとはその途中で質問とかを受ける先生ね、歩いて行ったりとかするっていうのも分けていくっていうことをした方がいいんじゃないかなっていうふうに思うんです。で、昔はね、その先生が、その各教室でね、つとリアタイで授業をしなければいけないっていうのがあったから、それこそなんか先生によって進むスピードも違うし、教え方も違うから、当然その受け止め、ね、教え方も違うし、ね、微妙に時間とかも違ってくるってなってくると、受け止め側にかなり幅があるわけじゃないですか。だから、先生によってできる生徒が増える 場合もあれば減る場合も当然あるわけですよね。だったら教育、その教えるっていう講義の部分に関しては、もう例えば1年の、例えば中学1年生の英語とかだったら、もう一人の先生、教え方が全部最強に上手い先生一人が1年間授業を担当する、で講義を担当するっていう方ですね、にしたらいいと思うんですよ。そしたら 全員分その全部受けられないよってなると思うんだけれども、基本的には講義は全て、放送映像でやる。だから1年分丸々収録しちゃえばいいわけじゃないですか。だって教えないとそんな変わらないですよね、英語とかの基本的な部分に関しては。だから1年間も丸々1回収録してしまえば、それが2年か3年に1回こう切り替えるぐらいの形でいいと思うんですよ。っていう風にしていけば、その先生が一時授業の準備をする必要もなくなるし、テストを作る準備もなくなる。まあテストだけはね、毎回作ればいいかなと思うんですけど、で、もう何より今ってもズームとかそういうのでも全然ね、全国どこでもできるわけだから、もう基本的に収録したものを、なんつうかな、流すと。授業中だから、ね、それこそ各生徒に配ったタブレットで見せるのもいいし、その学校に大きなね、今あったディスプレイとかあるわけだから、液晶ね、モニターとかあるわけだから、それに流す。で、それを 見るっていう形にすればいいわけじゃないですか。で、そうすると何がいいかって言ったら、教え方の質っていうものがもう担保されるわけじゃないですか。全部一緒ですよね。統一されるわけですよ。もちろん、その、なんだろう。レベルに応じてね、差をつけていく、変えていくってことは必要かもしれないけれども、基本ベースは一緒にできるわけですよね。うん、でかつ全部収録動画だから、例えば欠席しちゃった場合とかね、風邪ひいちゃったぞとかいうので行った場合って、こう授業出れないとノート回ったりとかして遅れちゃうじゃないですか。だけどそれもまた見れると。であと、その授業中だけでちょっと分かんなかった場合は、帰ってきてその自分でちゃんとサイトアクセスして、見れば、配信でオンラインで配信で見れるっていう風な形にすれば、もう全然その学校の勉強だけでもことが足りてしまうんじゃないかなという風にちょっと思ったりはするんですよ。だから IT とかの技術っていうのをフル活用していけば、先生の負担も減らすことができるし、生徒の学習の質も上がるし、なんとかな、その差がなくなるわけですね。で、特に公立高校であれば、学校間による差っていうのがなくなるわけですよね。もちろん、その学習のグレードレベルに応じて、例えば3パターンとか4段階ぐらいでする必要はあるかもしれないけれども、これ一人の先生が教えるんじゃなければ、そのこうやって収録型のものをね、配るっていうか、はい、視聴してもらうっていう形にすれば、もう全然そんなできちゃうじゃないですか。だからそれこそ各都道府県の教育委員会で、教え方がべらぼうにうまい先生を何人かピックアップして、その講義を収録する。で、普通の先生っていうのは、その授業に関しては サポートみたいな感じでやっていくっていうふうに分けていったら、毎回授業の準備って、先生はその予習をしと、その授業の内容を予習をしていって、で、質問を受けたりとか対応するっていう形にしたらいいんじゃないかなというふうに思うんですね。だから、まあ、例えば講義の時間を、例えば今って45分とかなのかな、45分だったら、その授業で流す時間を、例えば最初の30分はその視聴をすると。でその後の、例えば10分ぐらいはその演習だ、 最初のごめん30分長いな、20分ぐらい、15分から20分ぐらいは講義で、講義の動画を見、動画とか放送を見る。でその後の例えば15分ぐらいは、演習問題をやるとかね、やるとか。で最後のなんかまとめの部分と、質問なんかを、そのいる先生が受け付けるみたいな感じにしたら、もうすげえ効率的だし、ちゃんと1年間カリキュラムもこなせるようになるんじゃないかなというふうに思います。でそうすれば先生の負担自体もそもそも減っていくし、あと同時に生徒の理解力も上がっていくという形だと思うんですね。でそうすると先生自体も負担が減っていくから、その授業を教える先生と個別サポートする先生っていうのを分けていけば、すごくスムーズにいくと思うんですよね。あとホームルームとかクラスを担当する先生はもうそのクラスのことしかしないみたいな、うん、しかもその時間内でやる。で例えばクラスのことしかしないのであれば、それこそそのなんだろう、フレックスタイムみたいな出勤ができるわけですよね。うん、だから学校だからなんか朝一全員いなきゃいけないみたいな空気あるかもしれないけど、例えばお昼の時間帯とかね、例えば13時から何時までコアタイムにして、そこは全員先生集まって、でその後はもう各自動くみたいな感じにしてったらすごくいいかなと思います。で給料も基本的に公務員の給料体系だから、若い人の方が安いわけですよね。でベテランなら高くなっていくわけですよ、うん、だけどめちゃめちゃ大変なのって若い頃ですよね。うん、だから給料を変えてったらいいと思うんです。だからもう単純に単価と、 あとは例えばその、なんていうのかな、まあ生徒からの評価とか保護者からの評価とかっていう軸を入れてしまうと、またね、微妙なところもあるかもしれないけど、例えばちゃんとそのね、教える先生であれば、その生徒の成績のね、例えば上昇率とか維持率みたいなテストのスコアとかね、の変化で評価するとかね。いう風にしてったらいいんじゃないかなっていう風に思いますね。まあ、ただそのホームルーム担当の先生とかだと、まあ、結構難しいなっていう評価軸がすごく難しいなと思ったりは結構しますけど、その辺はね、いっぱい頭の医師たちは知恵を使って考えればいいんじゃないかなっていう風に思います。まあ、とにかく先生自体が、すごくね、先生自体に求めて、親とかね、保護者とか社会が先生自体に求めてることめちゃめちゃレベル高いんだけれども、それに給料が見合ってないっていうのはやっぱり良くないと思います。だから同時に、給与に見合った体系、要は、なんだ、その役割になった給与体験するところと、あと残業っていうのもちゃんと減らしていく。先生が先生であることが維持できるような形にしていく必要があるんじゃないかな、というふうに思ったりはします。うん。で、当然ね、給与が良くて、その無茶苦茶なことがなければ、人は集まると思うんですよ。で、今なんで教員不足になってるかって言ったら、大変なことですよ、単純に。給与安いし、モンスターペアレンツ多いし、なんかあったら批判されるしってなったら、いいこと何一つないですよね、先生って。そういう状況良くないんですよね。やっぱそれなりに給料、だから民間の、学校の先生であれば民間のね、例えば、その普通のね、大手企業よりも、給料良くした方が絶対いいです。そしたらいい人材集まってきます。お金じゃないっていうふうに言うので、もう綺麗事としてしかないんですよ。だからちゃんと、それに見合った、処遇に見合った給料を提供すれば、より、高度な人材が集まってくれば、教育の質も担保できるようになるというところになりますから、ぜひね、この辺はもうなんか抜本的に改革を、していってほしいなというふうに思います。あとはもうあれですよね、先生って組合が必要以上に強いじゃないですか。政治色も強いし、でそういうのもやっぱ変えていかなきゃいけないと思うんですよね。と思います。政治色が強い。で、なんで政治色が強いかって世の中に不満があるからですよね。じゃあなんで世の中に不満があるかって言ったら、待遇悪いからですよ。ぶっちゃけた話。だからそこら辺をパチッとね、変えていくっていうことと、あと思想的にちょっと問題がある、その、なんだろう、もう年寄りのね、世代とか、もうそろそろいなくなる、もういないわけじゃないですか、現場に。だから、しっかりとね、なんとかな、そこら辺を調整をするといいんじゃないかなと、個人的には思いました。だから、とにかく給料も上げるし、教育のやり方っていうのを抜本的に変えていくっていうことをね、しっかりしていってほしいなというふうに思いました。というところで、今日はですね、教員の給与増、休憩時間、休息もというところで、処遇改善についてのね、記事がありましたので、まあ、それについてちょっと思ったことをお話をさせていただきました。ぜひね、今日の話、多分いろいろご意見あろうかと思いますので、私はこう思うぞとかいうのがあれば、コメントしていただけたらありがたいなと思いますし、実際先生やられてる方でね、この大変ですわっていうのがあれば、レターとかでいただけたらいいなというふうに思っております。ぜひね、今日の話いいなと思ったら、いいねを押していただきたいですし、あと拡散とかね、あと番組のフォローもしていただければというふうに思っております。というところで、本日の配信は以上とさせていただきます。